Flappers Radio.
はい、ゆたかフラッパーこと吉田豊さんがお送りするフラッパーズレイディオのお時間がやってまいりました。日曜日ももう夜になりましてね、週末どんな週末を過ごされましたでしょうか。先週最後に騒ぎました通り、本日4月21日日曜日というのは私吉田豊さんのですね、誕生日、生誕記念日でありまして、満47ということになりましてですね、まあ人間やって48年目に突入したということでございますな。うん、そう、落ち着いて考えたら47になったから47歳の1年を過ごすというよりはもう48年目に入っちゃうのよね。47年目というのはもう昨日でおしまい、4月20日でおしまいということでね。そうか、創立47周年を迎えましてどっかの建物か何かか、俺はね、まあ特にね今更これといった、ものはないんですけれども、うん、昨日その46歳最後の一日というのはですね、まあ土曜日だったわけですけれども、休日出勤でございまして仕事してましたですね。月曜日からね、ちょっと私の部署に新しい、方がね入社されますんで、その方に、時間を割くことを考えるとですね、通常通り仕事をしているとそのまま、まあ夜の時間が押すというねことになるので、ちょっと前倒しでいろいろちょこちょこと、まあ明日以降のね仕事の仕込みをしに行ったということなんですけどね。仕事をするときの気持ちって大事よね。平日仕事をするときはね、やるぞと思って一応やるんで、まあ、変な話ですけど、その作業にキレがあるわけよ。もう、これやったら次、これやったら次って思うこともできるし、気持ち的な切り替えもね、割とスパッスパッとできるんですよね。昨日はね、もう、別段ほら、誰かに、いつまでにこれやっといてくれるとか言われてるわけじゃないし、かなりダラダラモード、まったりモードだったんですよ。で、午後4時ぐらい、4時ちょっと前ぐらいから作業始めたんですけどね、途中からほら雨が降り出したじゃないですか。で、休みの日のね雨音って超まったりするじゃないですか。しない？俺はするんですけどね。もうなんか俺建物の中でよかったみたいなね、そんな気になるのよね。でそんな気になったもんですから、かなりまったりダラダラとやっててですね、途中でなんかツイキャスなんかもカメラセットしてライブカメラっぽくやったりなんかしてね、まあ、誰も見てませんでしたけど割とね突発的にツイキャスをやったりするので、ツイッターをやられてる方とかですね、チェックしていただけると YTK アンダーバーフラッパーさんはですね時々ツイキャスをやります。はいまあ本当にね人知れずやって人知れず飽きちゃってやめちゃったんですけど、で11時23時前後ぐらいまで作業してて、でまあだらだらながらも、まあここまでやっとこうかっていうところまでやったもんでおしまいにして、でじゃあコレクション行こうかなっていうことで渋谷に向かって築地からですね、そんならどうせなら歩いてっかってんで小雨降る中テコテコ歩いて行きまして、で12時半ちょい前ぐらいかなに着いたら、ほらもうその時点で日付変わってますから私誕生日当日になったわけですよ、なったわけなんですけれども、コレクションに着いたらちょうど違う方の誕生祝いってのをやってて 誕生日当日の私が違う人の誕生日を一晩堪能して帰ったというですね奇跡みたいなことがありまして、いやもうほらすでにお祝いしてるから、そこになんか、あ、俺も今日誕生日とかっていう空気じゃなさそうな気がして、で、もともと僕はアピールしないタイプなので、人のアピール見るのは割と好きなんですけどね、プロレスとかね好きなんですけど、自分のアピールはしない人なんだよね僕は。で、その性格がここでも出まして、おそらく昨日あの場にいた人は僕が今日誕生日であるということを知ってる人は、多分いなかっただろうと。あれ今日誕生日じゃなかったっけぐらいのことも言われませんでしたからね、誰も気づかなかったんじゃないかなと思います。で、僕も別にそれをアピールする気がなかったんで、あ、おめでとうみたいな史上初めてですよね、おめでとうを言われる立場のはずの俺がおめでとうを言う立場になるという、あれちょっとおもろかったですね。まあそんなんで何ですか、着いた瞬間からね相当な大騒ぎになっていたので、昨日はだからダーツ一投もせずですね始発を迎えまして、すごいですね、一晩いて一投もしなかったら初めてじゃないですかね。はい。で、だから僕台を開けてくれってアピールもしませんから、結局おとなしく、なんか寒かったからホットコーヒーと、で、まあちょっと周りもね飲んでますし、僕だけそのシラフというのもどうかなとか思いつつ、ビール飲みみたいなで始発になってましたねなんか2回ぐらいダーツの矢を取り出したような気がしますけど、2回片付けた記憶があるってことは一頭もしなかったっていうね。はい、そんなんでした。で、そのダーツのことでいくと、その、まあ、私がもう7年ぐらい、ね、ダーツのキャリアのほとんどはもうここで過ごさせていただいたという、その渋谷のホームショップでありますところのダーツコレクション、ここのオーナーでありますですね、檜山麻子プロ、本日ソフトダーツジャパン、新潟ね、準優勝ということで、惜しかったね。もう一歩だったね。ほんと2戦目で優勝しちまうんじゃないかと、思って見てましたけれども、いやー、しかも01パーフェクト寸前でこのやられるというね、あれはもう相手がよくやったよ今日はと、言うしかないかなっていうね、あれ、芥川さんって読むの？ね、芥川敦子さんって読むのかな？プロがですね優勝したんですけれども、いや惜しかった。ですね、このうちのって言ったら変だ、そのコレクションのオーナーの檜山プロがすげえのは、その最初にパーフェクトという団体で優勝してるわけですよ。で、昨年、D クラウンという、これまたプロのね、団体に参戦しまして、ここでも優勝したんですよ。だからソフトダーツジャパンで優勝すると、史上初のですね3団体で優勝したその女子プレイヤーというその称号をですね得る、まあよく言う言い方だと歴史に名を残すことのできるチャンスをですね、多分唯一持ってる、唯一ではないんだな、パーフェクトと D クラウンの優勝者っていうことになるともう何人かいるのか、いるんですよ。いるんだけど、おそらくね、まあ今日準優勝したことで、その称号に最も近い、そのプロプレイヤーという、位置にね、立ったんじゃないかと思いますんで、まあ、ぜひですね、これは、決めてほしいよなと、できると思ってるしね。まあやはりですね、ずっとお邪魔させていただいてお世話になっている身としては、当然その、我々の誇りでもあるし、そういうこと関係なくしても、 まあプロプレイヤーっていうのは結局はですね、自分のために戦うわけであって、自分のためにその結果をねものにして、ぜひ歴史に名を残してほしいなと、いうふうにですね私は思っておりますですよ。本当にね、いやいや、もう準優勝というそのね結果は素直に私は喜んでいいんだと思います。今は悔しいだろうけどね、また悔しくなる負け方だったからね、勝てる試合を落としたっていうとなんか油断があったみたいに聞こえるけど、まあ逆に言うと力ずくでやられちゃったっていうね、ああいう試合もね、そうそうあるもんじゃないんで、まあ誰か言ってましたね、事故だなっていうね、事故じゃないかなとは思いますけど、これぞ勝負のね、時の運というやつでありまして、まあね、持ってる方ですから、やるんじゃないですか。楽しみにしております。ね。そんなんでですね、まあ、私、こうやって喋りながらも相当まったりなんですけれども、なんでまったりかっていうと、もう飲みすぎたわけですね。すでに飲みすぎてるわけですよ。もう、ほっといて、私に酔っ払うと眠くなる人なんで、喋ってないと、ここで30秒黙ってろって言ったら多分寝落ちするんですよ。最悪ですね。いうのがあるんでね、まあまあ割と早々に切り上げようかなと思って、で最近体力がなくなったなぁと、思うようなことがね、ダーツをしてるとあるわけ。まあダーツ続きますけど、ダーツのその、まあダーツを投げる時のね、フォームってやっぱ疲れるとですね、崩れるわけですよ。崩れるというか自分の考えてる通りの構えができなくなるんですよ。でこれをキープしようとして他にだんだんバランスが崩れてって、ダメになるというのがね、この往々にしてあるわけですよ。したがってどれだけその楽な形で自分の理想とする投げ方ができるかというのをこの日々追求するわけなんですけれども、プロでも何でもない、そのプレイヤーでも何でもない私がですね、これを突き詰めようとするたびに、まあ投げ方が崩壊してですね、成績が下がるということを繰り返しているわけなんですが、それがね、最近どうも疲れるなと。で、確かにね、仕事はハードになってるわけ。もう、去年の終わりあたりと比べたら、5、6倍の仕事を私は今ね、してる自信があるわけですよ。ぶっちゃけ。もうね、仕事量はね、めっちゃ増えました。増えたけれども、むしろ作業時間は減ったと。こうね、どれだけ私の処理能力が上がったかと。いうことを別に自慢したいわけじゃないんですけれども、まあまあ、いつもね、割と余裕を持って、8割型の実力しか、この出さないというタイプの私がですね、まあ、ちょっと、仕事に関しては思うところありましてですね、思うところっていうのは言うと簡単で、要するに50までに形つけちゃおうっていうことを考えてるんです、50歳までに。と言いますのはね、うちの会社50歳代の方に、まあ残念ながら手本になるべき50歳代がいないんですよ。反面教師にならなきゃいけないようなやつはたくさんいるんですけどね。もう今日酔っ払ってんでね、ちょっとめちゃくちゃ言ってますけど、まあ悪いけれどもちょっとお手本はできないぞと。じゃあこの会社誰がその支えてるのかっていうと、60代の方なんだよね。60代のもう、それこそね、あとは後進に道を譲るだけみたいな人たちが、もう全力で支えてるわけですよ。で、もう50代の人たちにガンガン鞭入れてるんだけれども、この笛吹けど踊らずみたいなね、ことがあったりするわけ。で、私の立場はそれら50代を見ている40代なわけですよ。で、40代ってうちの会社ね、極端に少ないのね。まあ自分で言っちゃうけど貴重な40代なわけよ。だからここのところ50になるまでにね、まあ今いるポジションから、まあ俺口約束ですけど、あと一つポジションが上がっちゃうともう契約上それより上がないようなね、ことを言われて入社したんで、まあそこが一応の天井ということになるんですけど、あとはまあ会社の環境だとか、人員の配置だとかのね、運の部分になりますから、 そうするとね、この次のポジションまではね、運じゃないんですよ。実力で俺は到達することができると、いうことで、まあしょうがねえ、ちょっと仕事本気出したろうかと思ってるわけ。でなんで本気出さないかっていうと、本気出すと衝突するからよ。私はね、平和主義者っていうか、そのめんどくさいことが嫌いなんですね。だから人と衝突して、自分の意見を通すだとか、相手を黙らせるとかっていうのは、どうしてもやらなきゃいけなくなった時がやってこなかったんですね。まあ、だからこそおそらく、会社で人一倍人さばきがうまいなんていうね、ありがたいんだかありがたくないんだか分かんない称号を得たりなんかしてますけれども、まあ、そういう立ち位置の私なんですよ。でね、もうしょうがない、口も出そうかって、1年ぐらい前から思ってるわけ。しょうがないと。私は決して会社人間になるつもりはなかったし、今もそのつもりはあんまないんですよ。どちらかというと趣味にずっと生きていければいいなと思ってるから、音楽とダーツがずっと楽しくできてればいいなと。もう会社とね、そのダーツの時間、ライブの時間っていうのがあったら、どちらかといえばね、ダーツの時間、ライブの時間に時間を割きたいタイプなわけ。もうどちらかというと典型的な遊び人。でもう会社に来てね、やらなきゃいけないときは、まあそれでもやるぞと。いうような立ち位置が一番楽で、気楽でね、いいわけ。だけど、どうも気楽だと、今度は俺が50代になった時に、俺が仕事するべき会社がなくなる可能性もあると。それはたまったもんじゃねえぞと。そうすると、俺は俺の食いぶちを守らなきゃいけないと、いう考えに至りましてですね。ということは、少々相手が耳が痛いとか、相手がこの歯向かうだとか、神経を逆なですることになろうとも、どうも言わなきゃいけないことは主張しなければいけないと。どうやらそういう立場にならないと組織としてバランスが取れないぞと、この思ったわけです何様だお前って話なんですけどね。だけどまあまあ一応ね、割と周りを見回した結果、それどうやら次にならなきゃいけないな俺みたいな空気に周りもなりかかってて、でこれはもうそうすると俺次第かということになりまして、なりましてっていうか、まあまあいろいろね、ちょっと環境が整いつつあると。じゃあちょっと上がれるうちに上がっとくかということになりまして、名誉欲だとか権力欲はないんですけれども、ただし発言力は高めなければいけないという観点からですね、まあ私一つ上のですね、一つ上ということはいわゆるうちでいう永久管理職という立場に、まあ、なろうと 思いまして、でまあそういうことでね、本当にね、私が社会人になった頃はね、休日出勤なんて絶対死んでもやるもんかと思ってましたからね。でもやって、俺はこれだけ裁けるんだぞと、お前らどうなんだやってみろと、言える状況も作りたいのでですね、まあやるかということなんで、まあ早ければ今年中にね、私は一つ階段を上がるつもりでいるんですが、まあ俺が決めることじゃないんでね、最終的にはね。ただまあだいぶ変な言い方をするとアドバンテージは持ってるつもりなんで、まあおそらく時間の問題かなと、いう感じもしております。つうわけで、ちょっとね、仕事一生懸命やってるわけ、だから47になりましてね、まあその50までにって言ったんで、あと3年あるぞという見方もあるんですけれども、3年経った時に形をつけるっていうのは、その次のステップで、まあ、ある程度のね、そのキャラなりですね、立場なりというのを明確にしつつ、その時を迎えたいということも考えておりますんで、まあ、そういう意味でね、ちょっと仕事頑張ろうかなというわけで、まあ私の場合、つまり、そう、仕事頑張ろうかなと考えるまでに、社会人になってから、今年で25年になるんですけどね。23年かかったわけ。 仕事を真面目にやろうかなって思うまでに、そういう時がね、まあ逆に言うとあるんだなと思いながらねやってますけど、まあまあそう言いながらね、別段その偉くなったからポッドキャストやめちゃうとかってこともねえし、まあダーツもやめるつもりはないんですよ。そのリーグ戦とかね、行ける回数が減るかなとか思いながらやってますけど、そこ立場もありますんでね、うん、まあまあまあでもできる限りね、遊び人で居続けようという気もあるんですよ。で、なんでこんな話になったんだっけ？そうそう、体力がなくなったんじゃねえかという疑惑がね、俺の中にあったわけ。ここ数週間ね、あった。で、まあその原因のね、何パーセントか、まあいわゆる糖尿病ですよ。要はね、糖尿病とのバランスがまだ取れてない、もしくはバランスを崩しちゃうことがあるというのが一つでね、先週あたりはもう投げ方が相当ボロボロになったもんだから、やばいな、俺もう年取ったなと思ったわけ。もうそうそう脱できないわって一瞬思ったの、思ったんだけど、でも考えてみたら、金曜日の夜ですね、私は会社のミーティングという名の飲み会で5時半からですね9時まで飲んでたわけで、3時間半飲んでたわけで、一回会社に戻りまして、でだからここで今ね、戻るようになったということ自体俺変わったなと思うんだけど、飲み会やって、で9時に会社帰ってきて10時までまた仕事してるわけ。おい、ようやるわと思いながらね、で10時まで仕事して、でお疲れさんでしたって10時出て、でその足で築地から渋谷まで歩いてるわけですよ。7キロ半かなですよ。違います、渋谷行ったんじゃないです。もう記憶がめちゃくちゃですね。違う、築地から池袋まで歩いて帰ったんだわ。そうだから10キロ半歩いたわけ。10キロ半歩いて、かつ今までのねタイムを測ってたんですけど、それはね手提げカバンで歩いてたわけよ。手提げカバンで歩いて10キロ、 10.35 キロぐらいあるのかな。これをねだいたい2時間2分とか2時間3分ぐらいで歩いてたので、最近私カバンを3ウェイバッグに変えたもんですから、これでウォーキングの時にねカバンを背負うことができるようになったわけですよ。そしたらね、やっぱ背負うのは違うのね。記録をね8分から9分更新しまして、築地池袋間が1時間52分だったかな。記録、大幅な記録更新だった。で、まあでも若干酔っ払ってるわけですよ。酔っ払って歩き始めて、だいぶ冷めたなってところで池袋着いた。で、よしよし、あとはもう早く帰って寝るべと思ったわけ。もうこの時点で翌日会社行くの決まってっからさ。もうだって木曜の夜だもんね。そう木曜の夜の話ですから。で10キロ半歩いて電車乗りました。で、時々出てきますが、西武池袋線の秋津で起きるべきところを小手差しまで乗り過ごしてしまいました。で小手差しからまた秋津まで歩いて帰ってきたわけだ。これがねまた7キロ半ぐらいあるのよね。で7キロ半ってどんぐらいよっていうと、築地から渋谷まで歩くのと変わんねえの。ということは、1時間半弱また歩いたわけで、その木曜日の夜だけで18キロぐらい歩いてんのよ。でこれがね、18キロってじゃあどの距離と一緒よっていうと、私が昨年の9月に2度西武池袋線の武士というところまで激しく乗り越したことがありますけれども、激しく乗り越して夜中の1時に歩き始めて朝5時にお家に着いたって話を、ね、したと思いますけれども、つまり4時間ぐらいかかるわけよ。で通して歩いたらね、という距離を木曜日の夜に歩いちゃったわけですよ。で金曜日仕事して、で金曜の夜にその疲れちゃって、さすがに疲れ果てて、もうダーツやってその檜山プロに遊んでもらったんですけれどもね、全く歯が立たず、でいつもよりひどいわけ、どう考えても。 一生懸命頑張ったんだけど集中力もないし、でね俺もう体力ないなと思ったの。でも落ち着いて考えたら前日18キロ歩いてるわけね。なんだ、要するにその無駄に体力を消耗してる時間があるんじゃねえかっていう結論が出たんでしたとさ。だからそういう無駄に使う体力もね、セーブして、うまくね時間配分をして、ダーツも頑張るぞと、音楽も頑張るぞと。今年ね音楽はまあ、スネークフラップと渋谷バタフライという、これね渋谷バタフライはそろそろまたですね、ある日突然ポッドキャストのルートを通じて配信をしようと思ってますんで、またね迷惑でしょうけれどもお耳汚しでお付き合いいただければというふうに考えておりますが、この2曲をね個人的な新曲として作りまして、まあ今年俺は個人的な新曲を2曲作るという目標を達成しましたんで、まあこの後はね、この後はそのバンドであるボーダーのためにですね、ちょっとかっこいいやつをね作って、で2013年仕様の、まあ桶ができたらですね、今度はそのライブをね、やるためにどうしようかなということにも頭を使いたいというふうに、考えている昨今でございます。まあまた、人生48年目もですね、今まで以上に、バカになるというおそらくね、どうもね頭の中にそのバカでいることがかっこいいという頭がどっかにあってですね、その価値観がそう正しいかどうか別にしてですよ、私の中には根強くそういうことがありますんで、まあ今年も一年バカでしょうけれども、まあ、よろしくお願いしたいとね。まあ誕生日プレゼントを欲しがるような年齢ではございませんが、もしね、そうそう考えたわけ、女の子からねプレゼントもらえるよっていう状態があったら今の俺だったら何が欲しいだろうと思ったの。そしたらね、ここは俺年取ったなと思ったんだけど、ハグしてほしいなと思ったね。うん、まあその精神的に疲れてるんだろうかもしれないけど、ハグしてもらえたらもうそれでいいかなって気がした。うん、まあ実際にされるわけないからっていうのもあるんだけど、うん、だからそう思えたのかもしれないけどね。うん、ハグしてもらえる相手がいたらいいのかな俺はと。うん、何もはやね、まあそれは体のこともあるんだろうけど、何是が非でも一晩その一緒にいろとか思わなくなったんですよ。まあそれはね今始まったことじゃなくてここ2年ぐらいなんですけど、うん、だからまあ変な言い方するとかなり人畜無害というかね、人畜無害でいるほかはないというか、まあ、そういう状態なんですけど、でもね癒しは欲しいなともう思ってるわけ。そうするとねもうハグでいいかしらっていう気がねした。うーん、そのまあね結構私日常はね人の支えになってるつもりでいるんで、その困った時にハグしてやる立場ではあるかなと思ってるわけで、ハグはしてねえけどいろいろサポートしたりねするようなことはしてるつもりでもいるわけ。でも俺ってその逆はないよなって思うわけ。俺の人生にそこはないんだよなとも思ってるわけ。だからそこが埋まったら結構幸せなのかなというふうに、まあ、ここのところガチなんですけどね思ってるわけです。だからここ数年ね彼女募集中とかね、なんだかんだ言ってますけど、彼女じゃなくてもいいのかもしれない、そういう意味では。うん、精神的な部分でね、要は支えになるものがあったら、まあそれを彼女と呼ぶのかもしれないし、パートナーと呼ぶのかもしれないけど、うん、そういう人がいたらいいなと思ったりするような、まあハグする以上はそれは綺麗どころがいいんですけど、あかんやん、最後あかんやん、本当にね。まあまあでもなんかそんな気がした。だから最近ね物欲の話とかいろいろしましたけど、物欲はねあくまでも物欲で別なのね、あれは。うん、物欲は俺が俺の力で満たせばいいやと。うん、でもハグは買えねえじゃんね。で金で買えるハグはろくな価値ねえよと思ってますんで、うん、 まあそういう人が、まあ私がそういう立場になってやってもいいかなと思えるぐらいね、あの頑張って生きていけばいいのかなとも思ってるし、その一方で、まあ次俺がハグされるのはもう俺の人生が終わる時かなとか思ってるし、もうね、あの要介護の状態になったとかさ、ぶっ倒れるとかさ、まあそんな状態にならねえともうハグはねえかなとかね思ったりもしてるし、まあまあ、あのひっそりとねここで希望だけね述べておいて、うん、まあひっそり生きていきますよ。アピールも下手だしね。さてそんなフラッパーズレイディオですが、ツイッターで意外と面白いじゃねえかみたいなことを言うやつがおりまして、なんでそんなこと言うのかなと思ったら、出たいらしい出たいらしいよ、フラッパーズレイディオに。出てどうすんだって話ありますけれども、でも出たら楽しいよってツイッターに書いてあったの。俺もそう思う、楽しいんじゃねえかなと思うけれども、普段は自宅の部屋で録音してるから、この同じ形でゲストに出てもらうわけにはいかない、いかないから、こいつをゲストに出すためには俺が IC レコーダーを片手にだな、ある場所でもって収録を行い、それを配信すると、これが現実じゃねえかと思ってるわけですよ。でこれどうだろうな、来週とは言わないけれども、ちょっと近いうちにね収録をしに行って、じゃあどんだけ面白くなるんだかね、あの聞かせてもらおうじゃねえかと。まあ面白いだろうなと思うんだけどさその人の普段を見てるだけに、うん、ノリもいいしね、うん、楽しいなと思うわけだからね、あのここで公開で回答するけどね、直じ君ゲストに呼ぶわ、私呼ぶわ。そしてあの築地フィガロで収録するわでこの築地フィガロで収録したポッドキャストを、まあ遅くとも6月ぐらいまでには配信するわね、やろう、どういう風になるかやろう。でどういうことで君に出ていただくかというと、なんでこのポッドキャストに出たいと思ったのかを俺が公開で面接してやる面接してあげるからね、公開面接ですよ。だからどうしてゲストに出たいと思ったのかね、そして君は今後このポッドキャストをどうしてやりてえのか考えておくようにね。というわけでもうサクッと終わらせると言いながら、史上最長のなんと32分、バカか、33分になりましたね。ポッドキャストフラッパーズレイディオはそのうち60分番組になるんではないかというね、台本も何もなしでようこんだけ喋るわ、自分でも呆れるわっていうポッドキャストですけれども、今週もなかなかとお付き合いいただきましてありがとうございました。フラッパーズレイディオはまた来週です。お相手は豊かフラッパーこと吉田豊さんでした。また来週、さよなら。